おはようございます。今日は、大雪のために、一緒に礼拝を持つことはできませんが、この YouTube において、説教を皆さんと共に、聖書を見ていきたいと思います。今日はダニエル書の6章です。ダニエル書の6章はまず1節に、ダレイオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼らはまた彼らの上にダニエルを含む3人の大臣を置いた。これは大使たちがこの3人に報告を行い、王が損害を被らないようにするためであった。さて、このダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でていて、彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思ったとあります。このダニエル書6章というのは、5章までは、バビロンという国でしたが、この6章は、メディアという国になっております。まあ、正確にはメディア、そしてペルシャですね。そしてこのバビロンという町をダレイオスという人が治めておりました。で、国が変わってもダニエルはやはり高い地位にいたんですね。ということはダニエルはそれほどに優秀な人であったと言えます。そしてこのダレイオスという王様は三人のですね、優秀な人を置くんですけれども、ダニエルがあまりにも他の人より秀でていたために、彼を全国を治めさせるものとしようとしていたということです。そして王はこのダニエルをすごく大切に思い、彼のことを頼りにしておりました。さて、そういうふうに、大切にされると他の人たちがですね、ダニエルに対していい思いを持たなくなるわけです。4節を見ますと、大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかったとあります。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったのである。このダニエルに対してですね、他の大臣や大使たちが妬みを起こします。そして何とかダニエルを訴えようとして、陥れようとして、いろいろとダニエルのことを調べるのですが、何の欠点がないんですね。何の口実も見つからないんです。そしてついに彼らは5節にあります。そこでこの人たちは言った。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない。彼の神の立法のことで見つけるしかないと言いました。このダニエルを憎む人たちは何の口実も見つけられないので、彼の神の立法、彼の信仰において彼を何とか陥れようと考えるわけです。それで7節見ますと、この他の大臣ですね、そして大使たちは王のところに行きます。そして王にこのように言います。王よ、国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれる。 そのように制定してくださいと頼みます。今から30日間、いかなる神にでも人にでもあなた以外に、 王様以外に祈願をする者、つまり祈る者は獅子、ライオンの穴に投げ込まれるという命令が出されるわけです。そしてその命令が出された時ですね、十節言いますと、ダニエルはその文章に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。ところがこの姿をですね、この他の大臣大使たちが見てたわけです。そしてダニエルを捕まえて、このダニエルを、ダニエルは王様にですね、あなたの命令を無視しました、日に三度自分勝手な祈願をしておりますと訴えて、ついにダニエルを獅子の穴に投げ込むことになるわけです。で、王様はですね、ダニエルが投げ込まれたということを知って非常に嘆きます。そして次の朝、急いで王様はダニエルのところに行きます。そしてダニエルよ、大丈夫かと言った時に、22節にですね、私の神が見つかりを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません、ということを言います。というように、ダニエルはライオンの穴に投げ込まれても助かるわけですね。非常に不思議な奇跡の話が載っております。で、今日のテーマはですね、恐れないダニエルというテーマです。ダニエルはこの王様以外に祈る者、祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという命令を知りながら神様の前に祈っていくわけです。普通なら見つかったら大変だ、じゃあ窓を閉めて密かに誰にも見つからないように祈ろうかというふうに考えるのが普通であります。またはもう今はそういう時じゃないんだから祈るのをやめようと、そういう思う時であります。しかしダニエルはそういうことを全く考えずに、いつものように神様に祈っていくわけです。何が彼をそうさせたのでしょうか。私たちはダニエルのようにこういうことがあった時にどうするでしょうか。まあライオンに食べられるということはないかもしれませんが、いろいろな私たちも試練にあいます。そういう時に私たちもダニエルのように恐れない心を持つということはどうすればよいのでしょうか。ダニエルがですね、神様に従って働いていたわけですけれども、そこに敵がやってきました。そしてダニエルを邪魔をしていくわけです。私たちも信仰生活を送っていくときに、このダニエルに、他の大臣や大使がダニエルを陥れたように、私たちにも敵がいます。それは何かというと、それは悪魔、サタンであります。悪魔の目的は神様の御名とその技を、その評判を落とすことです。神様の働きを邪魔することです。それがサタンの働きです。そしてサタンは創造の頂点とも言うべき人間を堕落させることに成功しました。まさに人が神様と共に歩むことを邪魔して、神様の働きを邪魔していくわけですね。しかし神様はそこに 贖いの道を備えられました。サタンがですね、人を神様から離そうとしても神様はちゃんと贖いの道を備えてくださったわけです。するとサタンは次にどうしたかというと、その死を信じる者たちを、その信仰をダメにしようと攻撃してきます。そして他の人たちがイエス様を信じないようにいろんな働きをしていきます。聖書には、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。第一ペテロの5章8節という言葉があります。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと、私たちをダメにしようと探し回っていると言葉があります。そしてそのサタンの最もこの攻撃する一つの手段として、私たちに恐れる心を持たせるということがあります。いろいろなことを通して私たちの信仰にですね、恐れを生じさせ、恐れる心を生じさせて、私たちが主のために働くことを邪魔しようとする、そのことをサタンはしようとするわけです。実際にダニエルはここでそれでも恐れませんでしたけれども、聖書の人物はいろいろなところで恐れを持っております。例えばパウロ、パウロは恐れない人ではないかと思いますが、パウロもコリントに行った時には弱く恐れおののいていましたとあります。またマケドニアに着いた時には、外には戦いが、内には恐れがありましたと言っています。パウロという人も非常に素晴らしい人であり力強い人ではありますが、その心に恐れを抱くものです。またペテロがいます。ペテロはイエス様が捕まって大祭司の家に連れて行かれた時、彼もまた大祭司の家の中庭まで行きます。でも彼は見つかってしまいます。そしてあなたも一緒にいた、あのイエスと一緒にいたではないかと言われた時に、彼も恐れます。そして三度イエス様を否定していきます。三度目には、私が言っていることが嘘なら私は神に呪われてもよいと誓うほどに人の言った言葉を恐れたわけです。エリアはバールの預言者と戦って勝利をしたすぐその後に、イゼベルからお前を殺すと言われた時に、自分の命を救うために立ち去ります。そして神様に、死をもう十分です、私の命を取ってください、私は父祖たちに勝っていませんからと言います。アブラハムも飢饉でエジプトに逃げた時に、奥さんが美しいのを見て、そのために殺されるのではないかと、そして奥さんに妹だと言ってくれと言います。彼もまた人を恐れた人です。このように聖書の人でさえも、聖書の素晴らしい信仰の持ち主さえも恐れる気持ちはあるわけです。人はやはり恐れるものです。なぜ恐れるのでしょうか。恐れる理由として考えられるのは、まず未来に対する恐れです。信仰を持っていたとしても、将来何が起こるのか、どういうことが起こるのか心配してしまいます。心配しなくていいことまでも心配してしまう時があります。私たちは将来どうなるかわからない、そのことの上に恐れる気持ちがあります。そしてまたもう一つは、私たちは主を信じた者として、私たちに与えられるいろいろな働きがあります。特 ところがそれに対して自分自身の足りなさを感じるときあります。自分自身の足りなさを感じたとき、神様の言われたこと、また私の信仰、私たちのこの信仰が本当に全うできるのかということを恐れてしまうことがあります。すいません。しかし聖書にはこのようにあります。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。マタイの6章34節。この意味は、明日のことを思い煩いすぎて不信仰になってはいけないという意味です。将来のことを全く考えてはいけないという意味ではありません。将来のことは十分に考えてから、そして全てを神の御手に委ねるという意味です。私たちはあるところまでは考えてもいいんですけれども、しかしその点を超えてしまって、考えすぎてしまって不安や心配の種になってしまうということがあります。別の言い方をすれば、将来について考えるのは正しいことなんですけれども、それに束縛されるのは誤りだということです。将来の恐れに取りつかれると、将来に起こるかもしれないという出来事によって支配されて、その想像によって心が心配されて、心が支配されてしまうことになっていくわけです。私たちはいろんなことを考えます。これは当たり前のことなんですけども、考えすぎてもう心配で心配でしょうがない。本当にそれが起こるかどうかわからないのに心配しすぎてしまうということがあるわけですね。将来についてでも私たちはやはり将来について心配してしまうものです。じゃあダニエルはどうしてそういう恐れることがなかったのでしょうか。祈ればライオンの穴に投げ込まれる、そしてそこでライオンに食べられてしまう、非常に恐ろしいことがあるわけですけれども、なぜ彼はそこに恐れなかったのか。また私たちはじゃあどうすれば将来の不安、また自分の足りなさ、そういうことに対しての恐れを持つことがなくなるのでしょうか。ダニエルという人の紹介のところに、ダニエル書の6章の3節にこうあります。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであったとあります。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであったとあります。先週見ましたダニエル書の5章で、その時の王の母ですね、王母がですね、ダニエルのことを言うときにですね、5章の11節に、あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいますと紹介しております。ダニエルという人を聖書は優れた霊、聖なる霊の宿る人と言っています。ですから私たちにとって大切なことは、私たちには聖霊が宿っているということです。第二テモテ1章7節、第二テモテの1章7節に次のような言葉があります。第二テモテ1章7節、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたとあります。これはテモテへの手紙です。パウロがテモテに対して書いた手紙です。この時のテモテはですね、エペソの教会を牧会していたんですけども、教会の中に偽教師というのが入ってきました。そしてその偽教師との戦いでテモテは疲れてたんですね。そして臆病の霊に取り憑かれて、彼自身不信仰に陥ってしまい、身動きができなくなっていたわけです。そのテモテにですね、パウロは牢獄からこの励ましの手紙を与えます。そこに書いているのは、神は私たちに 臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださったんだということを彼は言ってます。私たちがどうしてもこの恐れてしまう、心配してしまう、その原因は何かというと忘れているということです。この同じテモテの手紙第2の1章の6節には、そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのですという言葉があります。臆病になり不信仰に陥っていたテモテにパウロが言いたかったのは、まず思い起こしなさいと言っています。そして神は私たちに力と愛と慎みの霊を与えてくださったんだということを言っています。私たちが恐れたり不安になったりするその理由は忘れているということです。何を忘れているか、私たちのうちに聖霊が宿っているということを忘れてしまうということです。テモテはこれからどうなるのだろうかという心配ですね。そしてそのために心がそのことに奪われ、自分というものがどういうものなのか、それを思い出せなくなっていたわけです。でもパウロはそのテモテに対して思い起こしなさい、あなたには力と愛と慎みの霊が与えられているんだということを思い起こしなさいと言っているわけです。ここでパウロが言いたかったことは、テモテよ、あなたは未だに信仰を持たない人のように自分のこと、自分の生活と責任のことだけを考えている。だからテモテよ、あなたは神を信じるものです。信仰者です。新しく生まれ変わったものです。自分のうちに神の霊を宿しているものです。しかし今のあなたはかつての信仰のなかった時のように自分の力だけでことに当たろうとしている。だから聖霊があなたに宿っていることをもう一度思い起こしなさいということをパウロは言いたかったわけです。これはテモテだけではなく私たちにも言われていることではないでしょうか。思い起こす、聖霊が私たちのうちに宿っているということを思い起こすことが大切です。私たちは主を信じて新しく生まれ変わったもの、神の子です。ところがですね、恐れが生じたときに、霊的に落ち込んでいくときに、この世の人と同じように未来を見てしまい、そして恐れにとらわれてしまうわけです。自分の弱さ、能力のなさ、そのようなものに自分自身を、その自信をなくしてしまっていくわけです。私たちのなすべきことは、パウロが手元に進めているように、神の賜物である聖霊が与えられていることを思い起こすことであります。そうするならば将来についての見方が根本的に変わっていきます。いろんな苦しみがあったとしても、私たちは新しい視点から苦しみを見ていくことができます。苦しみや恐れの問題があったとしても、私のうちには聖霊が宿っていることを、そのことを思うことから始めていかなければならないのであります。私たちにも信仰の道を歩もうとするとき、迫害があります。困難があります。また敵対者がいます。そして私たちは弱いもので、能力の足りないものです。しかし私には神の霊が宿っている、そのことを私たちが思うときに状況は一変していくのです。自分の弱さではなく聖霊の力に思いを巡らすことが大切です。自分の弱さに振り回されずに、聖霊によって私たちはコントロールされていかなければならないんです。人はどんな能力があったとしても、 いろんな力が賜物があったとしても、聖霊に導かれることこそが最も大切なことだということを私たちは思っていかなければならないんですね。じゃあこの神様が私たちに与えてくださった力と愛と慎みとの霊、このことをちょっと見ていきたいと思います。まず力ですね。私たちは確かに弱いものであり恐れるものです。しかしそのようなものに神様は力を与えてくださるわけです。フィリピの2章13節にこのようなことがあります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。フィリピ2章13節ですね。ここでパウロはですね、私たちは弱く恐れおののくものですが、そのようなものにですね、そのようなものに神様は働いてくださるんです、ね、そして志を立てさせてくださるわけです。弱いからもうダメ、お前はダメじゃなくて、弱く恐れおののく者、あのパウロのように弱く恐れおののく私たちに働いてくださる、そして志を立てさせてくださるんです。それは神様の力です。私たちは少しも不安のない人間、全く恐れを感じない人間に変身するわけではありません。引き続き恐れや不安の中にいるものです。しかしそのようなものの心にですね、主のために働こうという思いが与えられるということです。それこそ聖霊の力です。罪や誘惑と戦うことだけではなくて、忍耐する力、環境がどうあれ前進していく力、逆境に押しつぶされそうになっても耐え抜く力、それが与えられるということです。そして臆病な人にですね、聖霊が力を与えて死をも恐れないものへと変えていってくださるということです。例えばペテロはイエス様を3度否定しました。恐れたためですね。でも使徒の2章で彼のうちに聖霊が宿ってくださいました。聖霊が宿ったペテロはその後の彼の行動を見ていくと、死をも恐れない行動に変わっていきます。彼を変えたのは聖霊の力です。自分の力ではありません。だからここでパウロが言いたかったのは、テモテに言いたかったことはですね、テモテよ、そんな弱音を吐いてはならない。あなたは信仰のない、また新しく生まれ申請していないもののように、生まれ変わっていないもののように考えている。あたかも自分の力だけで一切の物事に対処しなければならないかのように心配している。しかし神はあなたに力ある聖霊を与えておられるのです。だから前進する、前進しなさい。聖霊はいつもあなたと共におられます。その聖霊の力によってあなたは自分のことが気にならなくなり、自分の行動に驚くほどになるでしょう。そして万一死に直面するような境遇に立っても、自分が素晴らしい神の名のゆえに恥と人を身に負うのにふさわしいものとなったことを喜ぶでしょうということを言いたいわけです。実際テモテは殉教していきますと言われています。多分殉教していったんですね。でもそれだけそういう人に変えられていったわけです。私たちは自分に聖霊が与えられている、そしてその聖霊が私たちに力を与えてくださっていく、そのことを覚えるべきです。次に愛なんですね。力と愛と慎みの霊、この愛の霊です。恐れているものに力が与えられているということは分かります。恐れているものに勇気を出せということは分かります。でもここに愛という言葉が出るんですね。なぜここに愛という言葉が出るんでしょうか。それは未来への恐れを持っている最大の原因は自己愛なんです。自分を愛しているからということがあります。自己愛、そして自分中心、いつも自己防衛、その心が原因です。つまりあまりにも自分のことだけに固執することが将来に 不安を抱く人の悩みの本質であるということです。自分のことばかり考えてるから将来に不安を持っていくわけです。これから私はどうなるんだろう、私は一体これからみんなからどう思われるんだろう、私はみんなからどういうふうに見られるんだろうか、私は 何か言われてるんではないか、いつも自分自分自分なんですね。その自己愛が実は不安を恐れを抱かせているということです。自分自身のことに常にいつも集中している、関心が集中しているから恐れるんです。人は世の人々から離れることはできてもですね、自分自身から逃れることは不可能です。自己は私たちの心の中にあります。それを自分で制御しようと試みようとすればするほどますます苦しくなっていきます。自分で自分を克服することはなかなか難しいんです。自分を克服する方法は一つ、他のことに意識を集中させることです。自分について考える時間を持たないようにすることです。自己からこう自己にとらわれている、そこから逃れるためにはですね、そこに神様の愛の霊があるわけです。つまり私たちに与えられた霊は愛の霊、つまりこの愛の霊はまず神様への愛を引き起こす霊です。人を創造された神への愛、滅びるほかなかった私たちのために贖いの道を備えられた神への愛です。その愛に心を集中していくことができるということです。神様自身はですね、エレミア書の中で永遠の愛をもって私はあなたを愛していると言われました。エレミア書の31章の3節、永遠の愛をもって私はあなたを愛している。パウロはテモテにですね、そのことをよく考えなさいと言ってるんです。あなたをどれほど神様は愛しておられるか、それなのにあなたは自分のことしか考えていない、自分のことばかりを考えている。あなたの愛は自分に向かうのではなくて、まず神様に向かうはずです。そこに恐れからの脱却があります。神様への愛を思うならば、自分に関することをよりも神様の愛を第一にしていくこと、これが大切なんだということを言っていきます。愛の霊は全ての点について自己を克服する原動力です。そして次に兄弟愛です。神様の愛、そして兄弟への愛です。テモテはやはり自分のことしか考えてなかったんだと思います。それに対してパウルは周囲の人のことを考えなさい、罪のうちに滅びつつある人たちのことを考えなさいと言っているわけです。自分のことよりもそちらのことの方を集中させなさいと言っているわけです。これがパウルが言っている愛の例についてです。この愛に満たされれば、自分の悩み、自分の恐れというものがなくなっていくでしょってことです。人は自分のことしか考えないときに恐れ、自分に対していろんな恐れ心配が出てきます。でも聖霊の愛は私たちの心を自分から神様へ、兄弟姉妹へのへと関心を移していくということです。そこに愛の霊があります。で最後に慎みの霊なんですね。この力と愛と慎みという、力っていうのはさあ出ていこうっていう愛ですけども、慎みっていうのはまさに自分自身がどのように慎むかということですね。慎むという言葉は辞典を調べてみたら、過ちや軽はずみがないように気をつけること、慎重にことをなすこと、どう過ごさないようにする、控えめにする、節制するという意味がありました。 ただここでのですね、ここでの慎みとの慎みの例というのは臆病の正反対なんです。自制力、己に勝つこと、バランスの取れた心のことです。テモテはどちらかというと小心者で神経質であったようです。でも神様はテモテに聖霊を与えられました。その聖霊は自制をさせてくれます。己に勝つことをして与えてくれます。そして健全な判断力を与えてくださいます。そういう意味で慎みなんですね。マタイの10章19節に、人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはそのとき与えられるからです、とあります。ここでもしテモテがですね、また何かあったときに、何をどう話していいんだろう、何をどう話したらいいんだろう、どうしていけばいいんだろう、非常にこう悩んでたと思います。それがテモテの悩みだったんだと思います。でもパウロはですね、あなたには慎みの霊が与えられている、判断力が与えられている、己に勝つ霊が与えられている、自制する力が与えられていますよって言ってるんですね。何をどう話そうか、やはり人は心配します。でも神様が話すべきことをその時示してくださいます。だから心配しなくてもいいんだと言っているわけですね。心配する必要はない、神経過敏になる必要はない、どう言えばいいか心配すること、心を痛める必要はない、動揺することはないんだということを言っているわけです。何をどう話そうかと心配しなくてもよい、話すことはその時与えられるからです。これが慎みの霊です。神様は心配しなくてもよい、本当にそこに自分自身を動揺しない、不安にならなくてもいい、神様の前に静まりなさい、その力もその慎みの霊もあなたには与えられているんだということです。やはり私たちは、あ、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうっていうことを心配してきます。何も心配する必要ない、慎んで神様の前に静まりなさいと言っているわけです。この霊が、力と愛と慎みの霊があなたに与えられているからこそ、あなたはもう何も心配することはないんだ。ですからダニエルはまさにこの聖霊の力によって、彼は本当に落ち着いて、人がどう思うと主の前に静まって、日に三度王ではなく誠の神様に祈ることができたわけです。そこにダニエルには恐れるということがありませんでした。ダニエルは神の霊の宿る人です。聖書はダニエルのことを神の霊の宿る人だと言っていました。彼のうちに優れた霊が、神の霊が宿っている。また他の人も聖なる神の霊の宿る人と言っています。私たちも聖霊の宿るものなんです。聖霊は私たちに恐れる心、心配する心、不安な心、それを取り除いてくださる力があります。ぜひこの聖霊に私たちは満たされて、聖霊が私たちのうちには宿っていることを忘れないで、いつも聖霊がおられることを常に意識し、またそのことを感謝し、この聖霊に満たされて主に祈ることを忘れないようにしていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。ダニエルは自分がライオンの穴に投げ込まれることを知りながらも、神様の前に静まって祈ることができました。それは神の霊の宿る人だったからです。私たちも力と愛と慎みの霊が私たちに宿っていることを忘れることなく思い起こしていくことができますように。いろいろな心配があったとしても、私たちは本当に弱いもの、恐れるものです。しかし聖霊の宿るものだ、そのことを忘れることのないように、どうぞ主が私たちを導いてください。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
はい、終わります。